さんご機嫌いかがですか、伊藤洋一と
加藤真理子です。今週は番組恒例中国スペシャルをお送りします。このため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます。東京財団政策研究所首席研究員の加龍さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、今年最後の放送ということでリスナープレゼントもありますし、皆さんお楽しみください。特に加龍さんの中国話はですね、かなり広い範囲の方々から注目されてますので、今日も役に立つかつ楽しい放送になると思います。
それではここでリスナー感謝祭のお知らせです。ラジオ日経では年末の1週間をリスナー感謝祭ウィークと銘打ち、今年1年の感謝を込めてリスナーの皆さんに素敵な景品が当たるプレゼントを実施しています。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウからはアップルの iPhone11 を抽選で1名様にプレゼントいたします。容量は 64GB SIM フリーモデルです。ご希望の方はラジオ日経リスナー感謝祭特設ウェブサイトからご応募いただくか、またはハガキで郵便番号 105-8565 ラジオ日経伊藤洋一のラウンドアップワールドナウプレゼント係宛てにご応募ください。必ず番組の感想をお書き添えください。1月7日の到着分まで有効です。ラジオ日経リスナー感謝祭アップル iPhone11 プレゼントのお知らせでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
なあ、ビジネスって迷路だよな、そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路、俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ？
ぶっ壊しちゃえば壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今日はですね、加龍さんに来ていただいて聞きたいことが本当にあるんですよね。米中貿易摩擦第一段階の合意に達したということで、今回の合意をどういうふうにご覧になりますか？
双方それぞれのいろんな思惑があって、はい、とりあえずは合意しやすい項目だけ第一段階のその合意のバスケットに掘り込んで合意したと。北京がやっぱ焦ってるところあって、記者会見がレギュラーじゃなくて夜だったんですね、深夜で。
で、
だからやっぱ合意したいんですよね。なぜかっていうと、その前に実は12月私北京に出張しまして、率直に言うとやはりその景気が悪くなってすごく目に見えてくる。例えば昨年自動車の生産販売がですね、前年比でマイナス 2.8% でしたが、今年2019年業界の予測ではマイナス 10%、しかも民族系がもう全然ダメだということもあって、で自動車がマイナス 10% になると雇用も難しくなるし、消費もそうだし、ありとあらゆる経済の側面見ていてもですね、良くない。そうすると、何が心配かっていうと社会不安なんです。ですからこの中国のその発表を見るとですね、要するにアメリカと合意に達したと。ただしその後ですね、ネットで譲歩したんだろうといういろんな書き込みあってですね、それ全部削除されましてですね、非常にですね、神経がですね、細くなってきているような感じがする。一方アメリカを見ていてもですね、タカ派の連中はいいんですけれども、トランプも やはりウクライナのあのスキャンダルもあって弾劾されることを心配して、早く中国とは一時休戦出ても持ち込んでいきたい、今はとりあえずは一時休戦に持ち込みたい、この思惑はですね、たまたま一致したからこうなってる。で、じゃあトランプ大統領が言ってたその第二段階の次の交渉で合意に行けるかどうかと、私は相当難しいと思います。
僕思ったのはね、中国側が深夜にも記者会見を開いたってことは今加さんがおっしゃる通りだと思うんですよ。ただし内容を見てもですね、中国はずっと引き上げられた関税のロールバックというのをですね、合意の前提だと言ってきて、
はいはい、
で、それがどこで達成されたかというと、1200億ドルの分 15% について 7.5% に下げるということだけでしたよね。
はい、
だから大きなところの 25% っていうのは引き下げられないわけで、 それを見ると、あ、中国が譲歩したかなという気もしましたけどね。
大きくても譲歩したと思います。
あ、なるほどね。
一番面白いのはですね、穀物を買う買わないという判断なんです。買ったらトランプ大統領に農家の票入る。農家の票入ったら、来年再選される可能性が高くなります。で、再選されたら、もう4年間この人と付き合わなきゃいけないという悩みがあるわけですね。で、買わなければ来年の選挙まで1年間はですね、どう耐えていくかっていうのが非常に北京としては悩んでいる。で、実は北京が直面している課題はこれだけじゃない。ウイグルの問題、香港の問題、経済の減速、もろもろあって、できるだけこのアメリカとの戦争がですね、トーンダウンさせていきたいという思惑があるんです。
お母さん、社会不安という単語をお使いになりました。はい、雇用のところで、お母さんずっとおっしゃってたじゃないですか。要するに、中国の成長率が 6% 割ったら雇用が不安になるんだと。で、今まさに中国の経済って 6% 割りそうなところまで来てますよね。
はいはいはい。
実際的に社会不安っていうのは生じている兆候が見られるんです
か？見られてます。
あ、そうなんですか。
見られてるというのは、まずその中国の社会構造日本と違って、日本がですね、底辺で社会不安起きた時に、選挙を通じて政治のトップまで跳ね返ってくる。場合によっては政権がですね、ひっくり返る。で、中国の場合はそこはないんで、選挙やらない。やらないんだけれども、例えば、中小の金融機関のデフォルト、最近はですね、相次いでいます。まあもちろんメガバンクのですね、国有銀行がまだそこまではいかないんだけれども、しかしながら、これがですね、大きな金融危機の前兆なわけですから、で、これ以上景気が減速していった場合、いずれ国有銀行にも飛び火してくる可能性があって、それから貿易摩擦によってですね、雇用が難しくなっている分、失業者が増えている。それからね、失業していなくても、給料がですね、思ったより上がらない。上がらないと、どういう被害出てくるかっていうと、住宅ローンが返せない。だから、不動産バブルは崩壊する可能性が出てきた。ということで、最後に、民営企業がですね、今、大変苦しくなっていてですね、多くの、例えばアリババの CEO だとかですね、テンセントの社長もみんな辞めたんじゃないですか。で、あと、中小の民営企業もっと苦しくなっているので、いくつかの地方で共産党幹部がですね、民営企業に駐在すると監督監視を強化するために、そうすると民営企業は接収される可能性があるわけですね。まあ接収という言葉使わないにしても実質的にはそうなわけだから、要はこれからの中国は一体どこへ向かっているのか、多分問われていると思いますね。
1200ドル分について 15% から 7.5% に下げるという小幅なロールバックで中国の景気ってリバウンドするんですかね？
しないです。
しないでしょ。
しないです。
そうするとどうなるんですかね。
しないんですけれども、うん、いわゆるエクステイまでの期間をですね、うん、少し長くすることができる。
あ、なるほど。
痛みをね、少しずつこう和らげていきたいっていうのが気持ちで、それでですね、なぜ深夜に発表しなきゃいけないかということで、で、あの発表のメッセージは中国国内向けなのか、もう国内向けじゃない。その後、だってネットでいろんな書き込み全部削除されてるんだけど、ね、要は中国に投資している多国籍企業に安心感を与えたい。
ね、
だから工場をね、ベトナムに持っていかないでほしいという思惑があるわけですよ。
ということは、例の12月15日の1600億ドルに対する PC とかね、
はい、
スマホとか含めて、あれだけは絶対避けたかってっていう気持ちが、中国には強かったということですよね。
もしアメリカ15日の制裁関税予定通り上げたらですね、2020年の上半期の中国経済どうなるか、わけわかんなくなってきたと思いますね。
なるほどね。前からですね、要するに中国が抱えている各セクターでの債務が膨大に上っているというところは、国際機関もね、指摘してきたところじゃないですか。もちろん雇用の問題もあるんだけど、その債務のところの時限爆弾が爆発することも中国政府は恐れたと考えられますか？
債務の問題当然深刻なわけです。はいはい、ただこの債務の問題のそのコインの裏側にあるのが何かっていうと、国有企業なんです。
はいはいはいはい。
国有企業の問題存在しなかったら、この債務の問題出てこないはずですけれども、で、問題は債務だけクリアしようとしても、国有企業改革、あれ民営化しなければ問題解決しません。で、今はですね、先ほど申し上げた中国の進路問われてるってどういう意味かというと、すなわち、市場経済やるのか、計画経済、統制経済やるのか、どっちかって問われてるわけですよね。僕は、いろんな現象面の素材を集めてみると、どうも、 統制経済やろうとしている。そう。例えば、いつも自慢されているのが、国民のですね、信用のスコアリングなんですけれども、信用度ですね。あれは、監視という意味においては、決してやっちゃいけない部分があるわけですけれども、やっぱ、市場経済っていうのは、自由な環境の中で、プライスメカニズムが資源配分する、最も効率的だ、僕は教科書で学んだんだけれども、これ何でもかんでも政府の見える手で持って資源配分しようとすると国有企業に有利に動くわけですけれども、そうするとじゃあこの経済が持続的に成長するか、僕は成長しないと思いますね。
やっぱり国有企業が資源の適正配分できると思えないので、中国経済全体が減速する、統制経済に向かうことによるデメリットがより鮮明に現れてくる危険性がある。
そうです。ただ、ポリシーメーカーの中でトップの座に座っている習近平国家主席なわけだから、習主席が今伊藤さんがおっしゃられているそのロジックどこまで理解しているのか僕はわかりません。我々だから外から見てすごくわかりやすいロジックじゃないですか。でも北京にいるとですね、毎日素晴らしい報告を上げられるとですね、安心してしまうわけですよね。国有企業というものの存在を見るとですね、大体重工長大のオールドエコノミーじゃないですか。でも成功した民営企業全部国有企業は進出していない分野ですよね。ニッチのビジネスでやってきた、例えばeeCommerceはそうなんだけれども。だけど、アリババもそうだし、テンセントもそうだし、経営者がみんな引退して、私はね、成功した民営企業このまま行くと、多分ね、併合される可能性が高いと思うの。
国有企業にですか？
国有企業に。
いや、成長の原動力失っちゃうじゃないですか。
それは伊藤さんから見るとそういうふうに見えるんだけれども、豚を飼育して太ったらやっぱりね、食うしかないわけだから、殺してね、うん。で、そういう段階に入ってきつつあるじゃないでしょうかね。
ということは中国経済の今の形というのは、暫定的であって、うん、例えばあと10年、まあ5年でもいいや、5年、うん、10年経つと、うん、より国進民退になって、民にはあまり有力な企業がなくなるっていう、そういうことですか？
もう少し正確に表現させていただくと、はいはいはいはい、僕は今分水嶺に差し掛かっていると思います。分水嶺っていうのは、要するに市場経済に行こうとすると、国有企業民営化して、もっと活力出てくる。だけど今のやり方見ていただくと、どちらかというと統制経済の方に向かっちゃってるもんだから、ね、統制経済に向かえば向かうほど、民営企業が国有企業に買収される。
転換されたり買収されたりして。
そうです。そうです。で、ファーウェイだって見ていただいて、あれ、歴然たる国有企業じゃないですか。そうじゃなければ国がそこまで守るかって話になるわけですね。
補助金も出すかっていう話になる
んですよ
ね。
そうなんですよ。
そうするとですね、中国経済の転換が、まあこれカリューさんずっと前から言ってますけれども、うんうん、これ以上成長するには、途上国の罠を脱するためには、抜本的な経済体制の改革。
そう。
まあまさにそれをトランプが言ってるわけですよね。
そうそうそう。
アメリカがね。
そう。
でも中国としては第二段階になった時に国有企業改革とか知財保護の一段の保護とかですね、そういうとこには多分抵抗するんだろうと思うんですよ。
うんうん、
で、そうすると成長の原動力を失いますよってことになりますよね。
はい、
で、そうすると例えば賃金も上昇していることであって雇用が伸びないとか、さらに深刻な社会不安が起きる危険性がある。つまり中国としては今回はうまくやって海外企業にアピールしたけど、海外企業もその先を見ているので戻らないとなると、結局は体制として追い込まれていく危険性がある。
そうですよ。要は見ていただければ、非常に不思議な現象があるんだけれども、多国籍企業中国離れるだけじゃなくて、中国のエリート、中国の民営企業の経営者、みんな海外に行くわけじゃないですか。世界2番目の経済になっている国がですよ、自国民がどんどんどんどんと海外に行く、移民する、この意味合い、どう見るかなんですね。しかも中国の勝ち組の連中ですよ、あの共産党幹部たちも、みんな奥さんやら子供やら愛人まで海外に送るからこれ役に立たないんじゃないかって、ちょっとこれ以上言うと下品になっちゃうけど、だからそういうので不思議な現象ですよね。これ、やっぱり社会が歪んでるわけですよ。この歪みを是正しないんで、力ずくで抑えようとする。これは逆効果じゃない。
でも、周さんは体質的にそういうとこ持ってますよね。
あ、それは私のコメントです。
うん、いや、僕はそう思うんですよ。いや、僕は言うけどね。
あ、ビザ出ないよ。
マヤミキです。ビギナーから経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートする プロパティエージェントのオウンドメディア不動産投資タイムズ。注目ポイントは投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ今すぐ不動産投資タイムズで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。今週は番組恒例の中国スペシャルをお送りしています。東京財団政策研究所主席研究員の狩竜さんをお迎えしています。
景気の話に戻すとですね、
はい、
僕が一番印象的に思っているのは物流をね、上海の街でじっとトラックの数が増えてるっていう話があったじゃないですか。物の流れというのも鈍くなってきてるんですか。
いや、ものすごく鈍くなってるんですよね。物流もそうだし、はい、今ね北京行って思ったのが、はい、いわゆるミドルクラス以上のレストランがね、はい、見つからないんだよね。日本って居酒屋のチェーンがね、はい、たくさんあるんだけれども、ミドルクラス以上のレストランがですね、存続できない。なぜかっていうと、まあもちろん一つ景気悪くなってるのはそうだけれども、幹部がですね、接待受けたくないというか、受けられないというか、で、企業が接待したくても食べに来ないわけだから、そこはまあ一つの大きな問題であって、飲食っていうのは、実は中国人にとって最も重要なサービス産業の一つじゃないですか。それから伊藤さんおっしゃるその物流もね、衰退していって、ただ、e コマースの宅配がですね、これがすごい。日本も今物流はね、いろいろ問題あって、人手不足だとか、宅配便はね、あれだけど、ただ日本の一つの課題が、いわゆる河川状態じゃないですか、大きなね、いくつか。で、中国はね、宅配業者何社あるか、僕調べてみたらびっくり。2000社。
そうですか。
ものすごく競争させるんです。で、昔はね、運んでもらうときに、注文してね、運んでもらうときに物がね、消えたりする時代があったんですよ。はいはいはい、今はね、消えなくなっちゃったんです。なぜか。
消えなくなっちゃった。わかりました。そうなんですか。
全部、コンピューターで追跡できるようになったみたいなんです。
タグかなんかついてるんですね。
そうそうそう。全部追跡できるので、やっぱすごいですよ。
なるほどね。景気の部分だけでね、話が長くなっちゃったんですけれども、はい、先進国共通に不安なのは、要するに中央銀行がもう景気刺激するツール、道具箱持ってませんよということじゃないですか。
はい、
政府も財政赤字が非常に大きい。そうすると、中国はどうなんだろうと。つまり金融とか財政で景気が悪くなった時に景気を支える道具箱は中国はまだいっぱい持ってるんだろうかという疑問があるんです。ここはどうですか？
いっぱい持ってないんです。
いっぱい持ってない。
まず一個ずついくと、はい、例えば金融政策、
はい。
金融政策っていうのは金融緩和引き締めですよね、はいはいはい。どっちか。取りたいんだけれども、この政策。
はい、
取れないんです。なぜかっていうと、失業率は実質的にですよ、統計じゃない。実質的に失業率上がってるんですね。物価も上がってるんです。
はいはい、
豚肉だとかね、穀物いろんな上がってるので。はいはい、この二つ同時に上がるとですね、はい、利上げも利下げもできないんです。
なるほど。
もし無理やり利下げした場合どうなるかというと、国有銀行は持たないんです。なぜかというと、国有銀行は利ざやで稼いでるからなんですね。金融政策取れない。取れないと財政政策取る。財政政策取る場合は、減税か公共工事。やるためには何が必要だ？財源。
そうですね。30%
のマイナスだから、財源がないわけだから。で、その上で債務の問題もあって、結局は政策は取れないんです。
じゃあ、道具箱からじゃないですか。
そうです。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
カリオさん、今度はですね、はい、私もこの前ちょっと行ってきたんですけど、香港の問題、またまあ新疆ウイグル自治区の問題、まあ内憂に加えて外観がね、随分あってですね。
香港いつ行かれたんですか？
逃亡犯条例をやめますって林鄭月娥が発表したその日です。
あららら。
たまたま僕が行ったら林鄭月娥が夕方、
はい、
もうこの条例は撤回しますって発表したんですよ。
ああ
、香港の街を歩いて、いやに静かで、これはどうなるんだろうと思ったら、そこからまた 五大要求が強まって荒れたんですけれども、今でも区議会議員選挙でしたっけ、
はい、
あれではものすごく民主派が勝ったんだけれども、林鄭月娥長官は何一つ政策を変えなかったですよね、うん、香港にいる人たち聞いてもわからないし、僕らも考えてわからないんですけど、これ問題の着地点ってどこにあるんですか、これ、うん、
ないんです。
ないですよね。
まずね、区議選があったんですよね、
はいはい、
あれね、勝ちすぎたんです、民主派が。
勝ちすぎて。
議席はね、85% 超えたでしょ。勝ちすぎてですね。うん、でも良かったのは、北京がですね、介入というか、選挙の結果を受け入れたんです。大体普通はね、これ不正だと数え直しだとかと言って、そうなったら、もう火がつきますよ。だから、そこは僕は北京を評価しています。うん、ただ、勝ちすぎたってどういう意味かっていうと、来年の9月、立法会、議員の選挙あるわけですけれども、この選挙には北京は黙ってないと思いますので、ね、これからいろんな工作してきます。で、工作してくるので、民主派、学生、市民、ますますそういう抗議活動、過激化していくわけですから、不安定化します。
なるほどね、
で、着地点はありません。このいくつかの要求の中で、やはり行政長官の辞任なんですよ、重要なのが。で、なぜかっていうと、香港の市民から信用されていない行政長官、はいはいはい、このまま職務を続けることはそもそもおかしいわけですね。他は例えば警察に対する調査委員会、ね、それはいいとして、北京が何回も行政長官を北京に呼んで、中国に呼んで会談をして、その後えらいその強気なメッセージを送ってるじゃないですか。
そうですね。
だから煙のあるところにさらに火をつけているような部分が僕はあって、ちょっと愚かだったと思いますね。
なるほどね。
すなわち、北京の態度をまず軟化しなければできないんですね。で、普通民主主義の社会だったら、これはね、市民との対話を通じて、より柔軟な姿勢を見せないと、インクルーシブにね。
そうですね。
あれしないと、この問題は落ち着かないわけじゃないですか。長期化すればするほど、その政治家にとって困るわけだけれども、でも、北京は自らのその権力を心配してるのか心配してないか知りませんけれども、どんどん刺激してるような感じがしているんで、逆方向行ってるんですよね、これね。
ですよね。うん。だから僕思ったのはね、一部の専門家なんかは、要するに香港で起きていることが、逆に大陸で発生する、ムーブメントとしての社会運動が大陸に伝播するのを中国は恐れているんだという説明もあるんだけど、そうなのかなと。
いや、たとえそうだとしてもですね、だから僕は早くこれね、落ち着かせるべきであって、落ち着かせるためには行政長官を変えて、別に牢屋に入れる必要ないので、変えるだけで、あとは学生との対話とか通じて和らげていくわけですよ。今、どんどん硬直化させてるわけ
ですよ。
逆効果ですよ。
お互いに尖ってきちゃって、
そうです、
デモで怪我した学生も病院に行かないで町のお医者さん、覆面したお医者さんにかかってるとかいうこともあって、で一方では香港から企業が逃げ出し、人材が逃げ出し、留学生が去りという形で人が離れている、特に台湾系の留学生が一挙に引き上げましたよね、つまり香港が持つ魅力というのが今回の一連の対立で低下する、でそれがまた中国の香港に対する締め付けを激しくしている、ものすごい悪循環だなぁと僕は思うんですけどね、
そうだと思いますよ、伊藤さんがね、香港行かれるのは、一つがあそこ自由で何でもできる、二番目が美味しいもの食べれる、何やっても別に治安も悪くないので、でも今いずれも崩れてるわけじゃない、前提がですね、ただ一つはっきりしておかなきゃいけないのは、香港の中国化がもう止められません。香港は昔の香港でなくなります、中国の私は5番目の直轄市になっていくと思います。いつ名前変更するか分かりませんが、絶対そうなっていきます、でそうなると、これ伊藤さんのご専門になりますが、香港が国際金融センターでなくなります
ですよね。
なぜかというと、英国法による法の統治崩れますから、自由が奪われるので、金融に精通するエリートいなくなります、移民する、香港という街は残る、でも香港はかつての香港じゃない、自由に発言することはできない、まあ Google は使える、 Facebook は使えるかもしれませんけれども、ちょっと違うと、昔と、というような状況になっていきます。でね、香港っていうのは共産党幹部にとってどんな存在かというと、マネーロンダリングの天国だからね いや、本当に。大陸の腐敗幹部は全部香港経由でお金を飛ばしてるわけだからね。
やっぱり中国は国がでかいだけに抱えている問題がですね、世界に対する及ぼす影響という点では非常に大きいわけで、安倍首相が言って、習さんを来年日本に呼ぼうみたいな話になってきて、はいはい、日中関係は全体的には良くなっているように見えますよね、
うん、
中国は日本に何を期待してるんですか。
日中間で今大きなビッグデールを考えている。ビッグデールね、取引どういうものかっていうと、中国にとって今の日本はどういう存在かっていうと、アメリカのバランス取るための一つのカード、
はいはいはい、
日米同盟だから、もう一つが日本ってのは技術の宝庫なんです、中国企業は日本で物を売りたい企業はあんまりないんです、うんうん、でも技術の宝庫です。
なるほど。
だから結構ね、中国の自動車メーカーなどもですね、ファーウェイもそうだけど、ここでね、研究開発センター作って、日本の自動車とか半導体メーカー卒業した OB の技術者雇ってやってるわけですね、それからもう一つが多国籍企業、中国離れるんだけれども、来年の4月の初めにもしも習近平国家主席日本に来る場合、中国の経営者、いろんな企業の経営者、日本の経団連のいろんな経営者と、多分ね、これサミットやると思うんで、いわゆる企業経営者サミットやるんで、それがですね、対中投資を促進するという意味のそのサミット、これね、どれだけのその実効性あるかどうか別として、
そうですね、
いわゆるその雰囲気作りとして、日中友好、世々代々、一位体制、意味ない、ない言葉ばっかりあるんだけど、一つのパフォーマンスとして用意されてます。
なるほどね。
さっき申し上げたそのディールというのはもう一方日本は何考えるかっていうと、
まあそうですね、
要するに安倍さんが何考えてるかっていうと、習近平国家主席に頼んで、はい、金正恩を説得して、拉致問題ね、一人も二人も三人でも返してもらえれば、日本国内で一気に支持率上がって、憲法改正しやすくなります。これが最も願ってるところなんですよ。
まあそうでしょうね。
マヤミキです。不動産売却するなら相場から、そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎、ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索閲覧比較できるとっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
今週は東京財団政策研究所主席研究員の狩野さんをお迎えして、番組恒例の中国スペシャルをお送りしました。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今年の冬は帰らないんですか。
ええ、いろんな発言今日したので
多分ね、そういうんじゃないかなと思って、僕ね、まだビザ出ると思いますありがとうございました。
ありがとうございました。
伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。